神の御言葉を聞きましょう。神の愛にとどまっていると題して尾崎次郎伝道師より説教がございます。お聞きください。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。今日の使徒言行録の聖書箇所は、私たちがクリスチャンと呼ばれるようになった時のことが記されています。重要な箇所です。クリスチャンというのは日本人とか中国人とかいった区別を乗り越えられる神の国の民、神の国の住民のことであります。私事で恐縮ですが、私が神学校で学んでいた時、有志の旅行団を結成しまして、タイのカレン族の教会を訪問したことがあります。礼拝の後で教会の代表者が、私たちはカレン族のクリスチャンですと挨拶されましたので、それに答えて、私たちは日本人のクリスチャンですとカレン語で挨拶したら、街道が何とも言えないほっこりした雰囲気に包まれ、笑みが漏れていたことを思い出します。これはカレン族とか日本人とかいった区分を超えてクリスチャンが存在していることの証だと思います。キリストを信じる者たちが一言でクリスチャンと呼ばれるようになったことは大変画期的な出来事であったと思います。今日は私たちにクリスチャンという呼び名が与えられていることに感謝しながら、共にその時のことを聖書に聞いてまいりましょう。さて、私たちがなぜこの時クリスチャンと呼ばれるようになったのか、その理由を知るには使徒言行録11章19節に出てまいりますステファノの事件ということについて知っておかなければなりません。そのことは使徒言行録7章のステファノの殉教ステファノの事件というのはですね、使徒言行録7章のステファノの殉教というところに記されております。ステファノはユダヤ人で、旧約の律法を守って生きていた人物でしたが、時が来てイエス・キリストを救い主として信じ、それを公言しましたので、ユダヤ人たちから石打ちの刑にされて殉教者の第一番目となった人物です。7章60節、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいというステファノの最後の叫びを聞きますと、あたかもその殉教の姿は十字架上のイエス・キリストを彷彿とさせるでしょう。ステファノはパウロと同様、ユダヤ人の伝統に従って生きてきた人物です。ユダヤ人であることの証というのは、属する一族が割礼を受けている一族かどうかということです。その家の家長が割礼を受けていれば、その一族はユダヤ人社会の中に受け入れられ、また割礼を受けていなければユダヤ人社会から排除されるのです。ですから割礼を受けているかいないのかということは、ユダヤ人社会で生きていこうとする者にとっては生死を分かつ重大事であるのです。 このことは割礼などに関係ない私たちにはなかなか理解できないことですので、特に心して覚えておいていただきたいと思います。さて、割礼というのは体に刻みつけられますユダヤ人としての印であります。ところがステファノはイエス・キリストを信じないユダヤ人たちに対して、かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らってますというふうに、彼らのことを心と耳に割礼を受けていない人たちと言っています。耳に割礼を受けていないというのは聞く耳を持たないといったニュアンスでしょうが、つまり心と耳に割礼を受けていないというのは、目に見える肉体に刻まれた印としての割礼を言っているのではなく、心が堅くなで聞く耳を持たないといった物体のことではなく、態度のことを言っているのです。このステファノの発言はユダヤ人たちを激しく怒らせたのではないでしょうか。ユダヤ人たちは体に割礼を受けていることに誇りを持ち、それで自分たちは神から認められて救われて生きているのだという先民意識をも持っておりました。それなのに、このステファノという人物は、あなた方の受けているそんな割礼は神の前に価値がないと言っているかのようです。ちゃんと心と耳に割礼を受けてないと意味ないですよと言っているかのようです。つまりステファノはここでユダヤ人たちが体に受ける割礼という儀式は無価値であるということを公言したのであります。このことは今の日本で天皇制が無価値であるというふうに国会で公言するのと同じくらい危険なことであったでしょう。ではステファノが言いました心と耳に受ける割礼というのは、ステファノの作り話かと言いますとそうではなくて、それはちゃんと聖書に予言されております。例えばレビ記の26章41節とか、エレミヤ書の6章10節などに心と耳に受ける割礼ということが記されております。つまり主なる神は肉体に受ける割礼に変わります、まことの救いに至る割礼、すなわち心と耳に受ける割礼のことを最初から示しておられたのです。さて、ステファノの殉教の事件をきっかけに、エルサレムにいたキリストを信じる者たちは四方八方へと散らされていきます。そしてアンティオキアという町まで行ったとありますが、そこでユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったと記されています。アンティオキアという町はローマ帝国第三の大都会でありまして、遊興施設ですとか異教の大神殿などもあって、さまざまな民族が集まってくる国際都市でありました。そのありさまはちょっとこの別府という町に似ているものかもしれません。このアンティオキアではひょっとするとユダヤ人というのは少数者であったかもしれません。使われる言語もギリシャ語が多数であったことでしょう。そうするとこの時アンティオキアにやってきたユダヤ人は少数のユダヤ人が集まるところだけを目指してキリストの御言葉を語っていったということでありましょう。しかし例外的にキプロス島やキレネから来たユダヤ人たちはギリシャ語を話す人々にも語りかけて 主イエスについて福音を告げ知らせていたというのです。それはなぜかと言いますと、キプロス島やキレネからなどの来られきた人たちはローマ帝国の中のからローマ帝国の中の地方でありますので、その日常語がギリシャ語だったので、彼らはギリシャ語がペラペラでありました。そしておのずとアンティオキアの町でユダヤ人以外の民族とギリシャ語を使ってコミュニケーションをしたのであります。ここで私たちは人間の意思を超えた主なる神のお計らいを知るでしょう。キリストを述べ伝える大半のユダヤ人たちはヘブライ語を使って仲間であるユダヤ人たちに誠の福音、すなわち体に受ける割礼ではなく心と耳に受ける割礼のことをステファノのように熱心に説明していたのであります。しかしこれらの例外者はギリシャ語を使ってユダヤ人以外の異邦人たちともコミュニケートして、結果的にキリストの福音が告げ知らせられたのだと思われます。これらギリシャ語を話す例外者たちはステファノのように力んでは伝道していなかったのではないでしょうか。ただ聖霊の導きに身を任せ、気がついたらキリストの福音が伝わっていたというような成り行きが思われます。ここら辺は先週のフィリポが宦官に馬車の中で福音を述べ伝えた場面も彷彿とさせますが、このようにして信じて主に立ち返った者たちの数が多かったので、このことが噂になりまして、エルサレムにある教会にも聞こえてきたというのです。だいたい人々が喜んで噂にする出来事というのは、良くも悪くも人間技でない驚くべきことでありますけれども、この時の噂話というのは私たちの救い主イエス・キリストのことがアンティオキアの町で関係がないギリシャ人たちにもなぜか次々と伝わっているぞという驚きを込めたものであったことでしょう。ここで関係がないギリシャ人とあえて申しましたが、実にユダヤ人たちからすればこの時のイエス・キリストの救いというのはギリシャ人には関係がないことと思われていたのではないでしょうか。あくまでユダヤ人たちはイエス・キリストの救いはユダヤ人だけに誠の割礼、誠の救いをもたらすものとして認識していたように思います。ですからあれよあれよという間にその関係がないギリシャ人たちにもキリストの福音が述べ伝えられていっていることにユダヤ人たちは大層驚き、そしてその成り行きを大いに喜んだのです。冒頭でクリスチャンという呼び名は日本人とか中国人とかいった区別を乗り越えられると申しましたけれども、この時アンティオキアでギリシャ人という異邦人にもキリストの福音が伝わったので、人種を超えた私たちキリストを救い主と信じる者たちに対する呼び名が必要となりました。そしてこのアンティオキアでキリストの弟子たちが初めてキリスト者、すなわちクリスチャンと呼ばれるようになったのです。ここまでの成り行きでギリシャ人にも福音が知らされ、伝道の技が大いに進展した様子が分かりましたけれども、この伝道にはバルナバ、そして 9年間故郷タルソスで引きこもっていました。パウロも担ぎ出されて、彼らは大いに伝道に貢献をしたのであります。しかし私たちはこれらの人物の貢献ということの前に、その源にあります主なる神の御業の凄さや不思議さに驚かされ、また喜ばされることでしょう。キリストを信じるユダヤ人たちはアンティオキアの町で必死でユダヤ人たちの集まる場所を探して、その狭い場所だけに限って伝道をしました。そこに設けられた限界というのは、ユダヤ人たちが割礼といった古くからの慣習に従順であったがゆえに、おのずと設けられた自らの限界です。一方でギリシャ人たちは割礼といった慣習とは全く無関係でありましたので、ユダヤ人たちとは別の仕方でキリストの福音を受け入れることができたのでありましょう。その仕方というのは全くユダヤ人が意図することができない聖霊の導きというほかはない仕方であったことでしょう。翻って今の日本に目を向けてみましょう。今日の聖書箇所ではアンティオキアという異民族が交差する町でキリストの福音が一民族の縛りですとか思惑を超えた主なる神のご計画によって広まっていった様子を見てまいりました。今の日本でもキリストの福音が伝えられてからもう何百年という歳月が流れましたが、まだまだ日本ではクリスチャンという存在が明確ではないようです。例えば街角で私は日本人のクリスチャンですというふうに名乗りましても、あまりその意味が通じることはないでしょう。本来クリスチャンという存在は人種を超えて広がっていくものです。そしてその拠り所となるのは、今日の説教題にしました神の愛にとどまっているということであります。神の愛という一つところにじっとしてとどまっているということは、異民族が交差する華々しい国際都市での活発な生活ということと一見対極にあるようですが、実はそうではありません。タルソスに9年間とどまっていたパウロはバルナバから呼び出されましたとき、待ってましたとばかりに光明心に燃えたでしょうか。それは日本史に出てくる武将などによく見られる話ですが、私はパウロはそんなことはなかったのではないかと思います。ただ次の新たな生活の場としてパウロは粛々としてバルナバと共にアンティオキアへと赴いたのではないでしょうか。このように神の愛にとどまっているということは、いつどこにありましても私たちクリスチャンの心休まる基本であります。どうか私たちがその基本を忘れず、この1週間も主イエス・キリストに守られて心を落ち着けて過ごしていきたいと願います。では一言お祈りいたします。天にいます私たちの憐れみ深い父なる神様、今日はこの兄弟姉妹を御前に集められ、共に祈ってあなたを礼拝し、あなたを賛美することができますことに感謝いたします。 全能の神よ、どうか私たちのこのよるべない不安な心を鎮めてください。一人静かに祈るひとときの平安をお与えください。そして必要ならば私たちをあなたの御用のためにお持ちください。主よ、どうか今猛威を振るっております新型コロナウイルスを収めてください。私たちは新型ウイルスとの戦いの中であなたから祝福され守られていますことに感謝いたします。どうかあなたから私たちを引き離そうとするすべての敵から私たちをお救いください。どうか祈りのうちにあなたと対話することができる心を私たちにお与えください。そして今この世でさまざまなお仕事に従事をされている方々、ことに病院で働く方々、施設や学校で働く方々を覚えて、私たちが取りなしの祈りをしていくことができますように。今教会に来られずご自宅で祈りを捧げられておられる方々を覚えます。どうかその兄弟姉妹一人一人にあなたが近くいまして必要な御言葉をお与えください。私たちがどこにいましても共にあなたに向けて賛美の歌声を歌っていくことができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。